次はお知らせコーナーです。 J アラート全国一斉情報伝達訓練、音声放送およびサイレンが鳴ります。時は2月16日水曜日午前11時から。場所は市内10カ所に設置してある防災行政無線からです。このお問い合わせは安心安全課電話 56-0611 までお願いいたします。次は暮らし環境に関するお知らせです。文化の家住民情報サービスカウンターの閉鎖について、文化の家における住民票等の各種証明書の発行を次の期日をもちまして終了いたします。時は3月31日木曜日。今後は長久手市サービスコーナー N ピアにあります、およびコンビニ交付をご利用ください。これに関するお問い合わせは市民課電話 56-0607 番までお願いいたします。次はマイナポイント第2弾に伴う申し込み期限の延長についてです。マイナポイント第2弾の実施にあたり対象者を拡大し、申し込み期限が延長されました。第1弾に引き続き第2弾も市役所で申し込みブースを設置しています。なお健康保険証の利用登録及び公金受取口座登録によるポイントの貸与は現在国で検討中であり、決定次第お知らせいたします。時は平日の午前8時半から午後5時15分まで。場所は市役所西庁舎1階の市政サロンです。対象はマイナンバーカードをお持ちで、これまでにマイナポイントを受け取っていないすべての方です。持ち物はマイナンバーカード、利用者証明用電子証明書の暗証番号、申し込む決済サービスの決済サービス ID およびセキュリティコード、以上です。このお問い合わせは情報課電話 56-0601 番までお願いいたします。次はマイナンバーカード臨時窓口について。マイナンバーカードの受け取りは予約制です。申請のお手伝いもできます。時は2月5日土曜日、27日日曜日の午前9時から12時40分までです。2月9日水曜日午後5時15分から7時まで。場所は市役所本庁舎1階の市民課です。持ち物は受け取り申請ともに運転免許証などの本人確認書類、通知カード、住民基本台帳カード、これはある方だけです。そして受け取りのためには個人番号カード交付、電子証明書発行通知書兼紹介書、これはハガキです。申請に関しては個人番号カード交付申請書、なお顔写真は無料で撮影いたします。電子証明書更新の場合、マイナンバーカード及び電子証明書の有効期限通知書がいります。次は健康福祉に関するお知らせです。高額医療・高額介護合算療養費制度について。同じ医療保険の世帯内で2020年8月から2021年7月までに支払った医療費と介護サービス費の自己負担額を合計し、基準額を超えた金額が支給されます。詳しくは長久手市ホームページをご覧ください。このお問い合わせは国民健康保険保険医療課電話 56-0618 後期高齢者医療制度保険医療課電話 56-0617 介護保険長寿課電話 56-0613 までお問い合わせください。 変わりまして、ドクターからあなたへ。マインドフルネス呼吸法について、今月は東名古屋長久手市医師会のお話です。皆さん、この呼吸法をご存知でしょうか。簡単に言えば、深くゆっくり呼吸をしながら瞑想を行うことで得られるストレスコントロールの一種です。コロナ禍で無意識にもストレスがたまり、緊張や不安から呼吸が浅くなりがちです。ここで10分でできるマインドフルネス呼吸法を紹介します。まず、楽な姿勢で座る。次に、肩を外側に何回か回して胸を開く姿勢をとる。そして肩の力を抜き、目を閉じる。肺の中にある空気を吐き出すように、ふーっと大きなため息をつく。最後に、鼻からゆったりと1、2、3、4で大きく吸い、ふーっと口をすぼめた形で5、6、7、8、9、10でゆっくり吐き出す。これを10回程度繰り返す。そして呼吸に慣れたら、足のつま先から頭まで順番に意識を向ける。例えば、肩が凝っているな、つま先が冷たいな。それからさらに心の状態にも意識を向ける。気分が重いな、落ち着いてきたな、など。どうですか？ゆっくりと目を開けて終了します。集中力の向上、睡眠改善、不整脈の消失など効果を期待してください。さて、東名古屋医師会と長久手市の共催で、第17回東名古屋医師会市民公開講座を、あれから2年、今こそ新型コロナウイルスを再興すると題して、次の日程で開催いたします。今回は長久手市市政10周年記念事業でもあります。講師は公立東生病院感染症内科主任部長の武藤義和さんです。デルタ株からオミクロン株へと推移しております。最新情報を専門家から拝聴することで、正しく恐れる冷静さが必要です。皆さんのふるってのご参加をお待ちします。時は2月27日日曜日午後1時30分開場、午後2時開演です。場所は文化の家森のホール。なお、入場者制限があります。このお問い合わせは東名古屋医師会、電話0561-73-8730番までお願いいたします。では、裏表紙一平と一服ボリューム94、教科書に載らないこと。今回は2021年12月に文化の家で東海北陸地区の小学校の家庭科の先生が集まり、成果を発表する大会が行われました。その際に市長が行った開催地挨拶を抜粋して紹介いたします。いただいた資料の中に、家庭科教育の目標は子どもたちの自立であり、より良い生活を自ら作り出していく力の育成、豊かな生活を作り出すことを楽しむと記されていました。皆さんの自治体にも教育大綱があると思います。長久手市の教育大綱は、自然共生、地域共存、多様性の尊重、この3つです。教育委員の皆さんと私が一緒に決めた教育大綱ではありますが、実は非常に難しいことを掲げたなぁと思っています。自然と共生すれば、春には虫が発生し、秋には枯れ葉が落ちます。自然と共生するとそれは当たり前のことだけれども、虫も落ち葉も許せなくて、役所に何とかしてと電話が入ります。地域と共存すれば、隣近所と揉めることもあります。 仕事がお休みの日でも地域で行われる掃除には行かなければいけない。だけど隣同士で話し合うのは面倒だから困ったことは行政に言おうとなってしまう。多様性を尊重しようと口で言うのは簡単ですが、これが一番難しいと思っています。違う意見の方と付き合うのは実は面倒で煩わしいことです。人間関係がうまくいかないから電車で火をつける、人を殺す、そんな事件が立て続けに起こりました。人と付き合うということは自分の思い通りにうまくいくことばかりではないことは経験を重ねることでしか学べません。指導要領や教科書に書いてあるだけでは決して学べないことです。私たち大人が面倒だ、煩わしいと遠ざけてきたことが実は家庭科教育で目指すより良い生活、豊かな生活のために必要なように思います。いろいろな人と触れ合い、付き合い、そうした今は煩わしいと思う風景が子どもたちから見て当たり前になる世の中にしていかなければならないと思っています。生活や暮らしには正解も終わりもないと言われています。家族が亡くなって悲しくてもお腹が空くし、洗濯もしなければなりません。大人にとって学校や行政は仕事の場であり生活の場ではありません。先生たちが正解が大事、効率的なことが大事という仕事の場の価値観を持ちながら子どもたちに正解のない生活や暮らしを教えることは本当に難しいことです。それもありこれもありなんだよという教科書に載らない、数字にならないことを子どもたちにたくさん経験してもらうことが必要だろうと思います。団長から偉そうなことを申し上げました。先生方と行政が一緒に悩み考えなければならない時代が来たように思います。私たち行政がどうしたらいいのか、ぜひこれからもご指導くださるようお願い申し上げます。これで一平と一服を終わります。ご近所でいつもと違うと気づいたときはお電話ください。長久手市地域見守り安心ホットラインです。電話は 0561-63-5556、 24時間365日受け付けております。最後は統計情報です。2022年1月1日現在、人口は先月に比べて12人増えて総人口が6万495人、男性は6人減って2万9989人、女性は18人増えて3万506人、世帯数が3世帯増えて2万4989世帯です。月間移動数は12月は転入が226人、転出251人、出生60人、死亡が23人でした。交通事故は12月は死亡はありませんでした。重傷が1人、軽傷が22人でした。犯罪発生状況は集計中のため今月は発表されておりません。これで広報長くて2月号を終了します。新型コロナウイルス感染症が第6波を迎えています。皆様くれぐれもお気をつけて心身ともにお元気でお過ごしください。